それでは聖書をお読みいたします。ペテロの手紙第2、3章9節、主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。今日はこのところから神の忍耐、悔い改めと題してメッセージを取り継がさせていただきたいと思います。この2020年もあと1ヶ月余りとなりました。このコロナ感染ということがもう年の初めから出てきたわけですけれども、まあ、残念ながら収束するどころか、まあ、ますます感染が拡大しているというような状況の中にあります。まあ、私たちは感染しないようにもう最大限、また最新の注意を払ってこの対処していきたいと思うわけなんですけれども、私たちに最も必要なものは何でしょうか。それは自分の心の中に平安がある、そしてまたこの困難を乗り越えていくことができるという、その確信ではないでしょうか。どのようにして私たちは心に平安を得ることができ、またこのコロナだけではなくて、いろんな困難に対して決して揺るぐことのない心、そしてまた必ず勝利が与えられる、その信仰をまた私たちはこの聖書の言葉を通して与えていただきたいと思います。今日はペテロの手紙第2の3章9節をお読みいたしましたけれども、ここにこの最初のところを見ると、主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなくという言葉が出ています。この約束したことを遅らせているのではない、まあ、神様は何を約束されたんだろうか、一体どんな神様の約束があるのかということなんですけれども、それはもう明確に言うならば、神様の人間に対する約束っていうのは、実は救われるっていうことが私たちに対しての大きな約束であるわけなんです。じゃあ一体何から救われるのか、まあいろんな災いや苦しみから救われるってこともあるんですけれども、一番大きな救いっていうのは、私たちは死の滅びから救われるということであるわけです。そして逆に言うならば、それは私たちがまた永遠に生きることができる。神様はその約束を全ての人に与えてくださっておられる。まあ、これが神様の約束ということになると思います。まあ、人間は何のために生まれてきたのか、なかなかその答えを見つけるっていうのは難しいと思います。しかし聖書を見ると明らかなことが出てきます。それはまず神様が人間を作られたということであるわけなんです。人間だけではない。すべてのものを神様は創造された。天地創造ということが聖書の一番最初に出てくるわけなんです。そしてまた神様はご自分の形に似せて人間を創造されたとあります。神の形に似せて作られる、それは人形のようなですね、姿形ではないわけです。古い聖書を見ると、この映像の像という言葉に形とですね、振り仮名がつけられている。まあ、映画を見るということがあります。もう銀幕、白いスクリーンに映像が映し出されるわけです。まあ、私たちは映画を見るときに光がこう照らされて反射してと、そんな科学的な分析を持って映画を見るっていう人は多分ないと思います。もうその映画のストーリーがどんなものかというようなことを見て、もう時には自分がその映画の主人公になったような気持ちになるようなこともですね、あると思います。映像の不思議さっ というのを、まあ、私たちは映画やビデオを見て本当にこう感じるものがあるんですけれども、神様はご自分の形に似せて人間を創造された。なんでそんなことをされるんだろうか。それは実は神様は人との交わりを求められたということであるわけなんです。そして逆に言えば、私たちも交わりがなかったらある意味生きる意味はないということが言えるんではないかと思います。だから私たちは交わりを持って生きている。まあ、今こうして教会に集まっていますし、またコロナのためにインターネットを通してこの礼拝の御言葉を聞くという人もあるんですけれども、もうそれは私たちは交わりを持って、そしてまた神様を礼拝し、また救いの御言葉に預かることができる。まあ、私たちのもう生活、人生、交わりは欠かすことができないということであるわけなんです。そして大切なことは、実はその神様との交わり。おそらく私たちは生まれてきてそんなことを一つも意識したことはなかっただろうと思います。まあ、クリスチャンホームに生まれた、親が教会に行ってやる、もう自分も強制的に連れてこられた、まあ、そういう環境があってもですね、やはり個人的にこの神様はどんな方であるのかということを知らない限り、交わりを持つということは難しいと思います。じゃあなんで神様との交わりが必要なのか。それは私たちは自分の力で生まれてきたのではないということです。まあ、親から生まれた、まあ、この中にももう 100% 親から生まれていると思います。人間から生まれてきている。じゃあ初めの人間はどうだったのか。聖書を見ると神によって作られた、アダムとエヴァ、偶然に出てきたわけじゃないんです。神様がアダムを作られて、そしてまたエヴァを作られた。そしてその二人の人間に全てのものを納めなさい、神様はそう言われたわけなんです。そして彼らは、まあ、名前をつけていった。そしてこの地にあるものを彼らは納める。そして神様は何と言われたのか。産めよ、増えよ、地に満てよ。神様は祝福を与えてくださったわけです。まあ、平たく言えばもう幸福っていうことなんです。幸せになる、もうないものからですね、新しいものが生まれてくる、それが増えていく、そしてもう満たされていく、もうそれはもう幸せな生活であったわけです。それが本来の人間として生きる生き方である。だから私たちは必ず人のお世話になるってことがあります。おぎゃーと生まれてきたときにですね、もう一人でスタッと立って歩いて仕事してご飯食べてるって赤ちゃんは見たことありません。まず無理です。 100% 親の世話になる。じゃあ私たちが年老いていったらどうなるのか。おそらく体が弱ってきて、まあ、ひょっとしたら寝たきりになるかもしれない。必ず誰かのお世話になるっていうことなんです。だから私たちはお世話されて生まれてきて、またお世話されてですね、やがてはこの世を去っていく、もうそれがもう人間として生まれてきた。しかしその大元はどこにあるのか。それは全てを作ってくださった神様にあるということなんです。でも私たちは創造の神様は知らなかった、分からなかった。だから自分が何のために生まれてきて何のために生きているのかということがですね、分からない。まあ、何でも思う通りにいけばですね、そんなことを考えなくって人生楽しく過ごしてやっていけると思うんですけれども、それは人生のすべてではないわけです。いろんな問題が出てくる。 困難に直面する、なんでこうなってしまったのか、もうこんなんだったら生まれてこなかった方がよかったってですね、思う方さえいるわけなんです。その思いは一体どこから出てくるんだろうか。やはり自分を救ってくださった方、自分を生かしてくださっておられる方がおられるっていうことがわからない、そこに最大の原因があるんではないかと思います。神様はすべてのものを作られました。ところがですね、人間は神様のその思いを知らないっていうか、その思いに反したことをしたわけなんです。あのアダムとエバは一つの約束をしました。何かっていうと、どんな木の実を取って食べてもいいし、何をしてもですね構わない、ただしエデンの園の中央にある木の実を取って食べてはならない、あなたは死んでしまう、神様は言われたわけなんです。ところがアダムとエバはですね、その約束を破ってしまった、まあ、聖書はそれを罪っていうふうに呼んでるわけなんです。ですから人間はその罪を犯した、神様との約束を破ってしまう、そのことのために神様からの祝福、栄光、本当の幸いを受けることができなくなってしまった。だから私たちがなんで不幸になっているのか、また苦しみや悲しみをもう感じるのか、聖書はその罪が原因だと私たちに言ってます。だから最初言いましたように、人間というのはもう交わりがなかったらもう本当に生きていく意味っていうのは分からなくなってしまう。交わりがあるとですね、楽しくなるわけなんです。喜びがあふれます。もう今コロナでなかなかそういう、こう交わりが持ちにくいんですけれども、まあ、ある方が久しぶりで教会に来て、先生やっぱり良かったですって言ってですね、まあ、メッセージが良かったのかと思ったら、交わりができて良かったって言って笑えたんですけれども、ああやっぱりこの会って話をするというのは、ただもうパソコンの画面見て礼拝するのとはまた全然違う。やっぱり生身の人間がですね、もう自分のそのもう生きている実態を持ってお互いに交わることができるっていうのは、この本当に慰めになり励ましになるわけです。だから私たちがもっともっと知らなければいけないのは何かっていうと、もう人以上にですね、その神様を知る、神様と交わる、そしてそこから平安や慰めが与えられるということであるわけなんです。だから私たちの本当の喜びは何かっていうと、その罪が解決できる。イザヤ書っていうところにはですね、もう私たちと神様を隔てているものがある、それは何かっていうと、あなたの罪だ、あなたの咎が神と人の間を隔ててしまったのだとですね、そんな言葉があるんです。まあ確かに私たちは悪いことをすると思います。まあ時には嘘をつくとかですね、また約束を破る、そしたら心に出てくるものがあります。気まずい思いが出てくるんです。もうその人との約束を破った、あんまりもう顔を合わせたくない、そういう心が出てきます。アダムとエバも同じでした。彼らが罪を犯した時どうだったのか、彼らは神様から隠れていってしまった、逃げていく、そしてついには彼らはエデンの園にはもう生きていけない、そこを出なければいけない、そしてエバは苦しんで子を産まなければいけませんし、またアダムももう額して汗かいて土を耕して食べるものを得なければいけない、もう苦しみが始まるということが創世記に出ているわけなんです。神様に従って、そしてまた神様と共に生活していた時には、もう産めよ飢えよ地に満てよ、もう喜びでいっぱいだった。ところがたった一つのその罪のために 祝福、誠の幸いを彼らは失ってしまった。そして自分で苦労して生きていかなければならない。それが今日まで実は続いているということなんです。そしてそういう人類の歴史の中に神様は大変なことを行われた。それがノアの大洪水ということであるわけなんです。まあ、今読みませんでしたけれども聖書のところにも6節を見るとその御言葉の上に当時の世界は水に覆われて滅びました。まあ、ノアの時代なんですけれどももう水で覆われて滅んでしまった。まあ、神様は悔いたわけなんです。人間を作った。でもその人間は従わなかった。自分勝手に生き、そしてわがままし放題、そして罪のためにもう欲に駆られてもう人をも殺めていく。それがもう現代でも同じような状況ではないかと思います。そして聖書は私たちに警告しているわけなんです。その約束の日が来る。それはある人にとっては救いの日であるわけなんですけれども、そうでない人たちにとっては滅びの日となってしまう。裁きの日ということであるわけです。そしてイエス様の弟子であったペテロも、そのことを彼は心に留めていた。やがては神様の裁きの日が来る。じゃあ自分たちは救われるためには何をしなければならないのか。この9節の終わりを見ると、誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。すべての人が悔い改めに進む。彼はそう言いました。いや、そういった彼自身が、実は悔い改めた人であるということなんです。彼も罪を犯してしまった。しかもイエス様に従っていって、後からですね、彼は罪を犯したわけなんです。いや、彼一人ではなかった。もちろん他にもですね、大勢の人たちは罪を犯してしまった。まあ、有名なのが、弟子のうちのですね、二人。一人はイスカリオテのユダ。そしてもう一人は、このペテロを書いたペテロ自身であるわけなんです。二人ともイエス様をですね、裏切ったわけなんです。ペテロはイエス様が捕まえられた後についていって、まあ、大祭司の庭で取り調べがある。まあ、彼はそっと言ったんですけれども、やはり周りの人に見つかって、お前もあれの弟子だろうと。いや違う。一緒にいたところを見た。人違いだ。知らない。彼は3回嘘をはっきりとついたわけなんです。彼は3年半イエス様と共に寝起きをし、あのガリラヤ湖で大嵐になった時にも嵐を鎮められる。また死んだ人をも生き返らせる。彼はその奇跡を見たわけなんです。そしてあなたこそ生ける神の子キリストです。告白してるんです。その彼がですね、奇跡を見ていながら知らない、3回も嘘をついた。まあ、彼はイエス様がその前に鶏が3度鳴く前に私2度鳴く前に私を3度知らないと言うであろうとですね、言われていたわけなんです。そして鶏が2度鳴いた時に彼はそれを思い起こした。ルカの福音書を見ると外に出て激しく泣いた。まあ、彼がそのように嘘をついたということは福音書4つに全部書いてあります。だから彼のしたことは誰もが知っている。彼はイエス様を裏切ったやつだ。でもその後彼はどうなったのか。 彼はもう大使徒として今でも尊敬されているわけなんです。なぜか、彼は悔い改めた。彼ははっきりと自分の知らないといったことをもう他の人たちにもはっきりと言った。もうマルコにもマタイにもヨハネにもルカにもそのことを証しをした。そして彼はどうなったのか。イエス様の十字架が自分のその裏切りの罪を許すものだ。イエス様はなんで十字架にかかって死なれたのか。罪が全くない。裁いたペテこのポンテオ・ピラトも罪を見出すことができない。はっきり言ってるわけなんです。なんで十字架にかかって死んだのか。イエス様は自分の罪を背負って身代わりとなって死んでくださった。彼は十字架で罪が許される、そのことを信じたわけです。自分の罪を悔いて、そして彼は改める。イエス様が復活したらガリラヤで会う。彼はガリラヤに行ったんです。ところがそこに行かなかった人がいたわけなんです。同じように裏切った、失敗した、悔やんだ。でもイエス様のもとに行かない。イスカリオテのユダはイエス様のところに行かなかった。彼は悔やんで、自分は悪いことをしてしまった、首を吊って死んだと聖書には出てるんです。罪を悔やむっていうことと悔い改めるっていうことは違います。もう悔やむっていうのは悪かったっていうだけで終わってしまうわけなんです。悔い改めるっていうのはですね、イエス・キリストのもとに行くっていうことなんです。なんでイエス・キリストのもとに行くのか。そこにしか解決はないっていうことなんです。ユダは解決を得なかった。でもこのペテロは罪の許しの解決を得た。イエス様はすべて重に負って苦労しているものは私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。ペテロはイエス様のもとに行って、その罪の重荷を全部十字架の前に置いて下ろして、彼は罪が許される身軽なものとなったということなんです。彼は許された。何よりも十字架で死んでくださったイエス様が彼を許された。そしてあのガリラヤでイエス様はもう一度ペテロに、あなたは私を愛するか、三度聞かれた。なんで三度も聞かれるんだろうか、一度でいいじゃないか。でもペテロは知らない。彼は三度嘘をついた。三度尋ねられた。おそらく彼は決して穏やかではなかったと思います。でも彼ははっきりと、主よ、あなたがご存知です。もう自分が愛しますという言い方ではなくて、もうすべてを神様に委ねる。愛しますと言っても失敗するかもしれない。また裏切るかもしれない。でもこんな自分でもイエス様はもう一遍愛してくださる。彼は信じた。そして全てを彼はイエス様に任せた。だからペテロは自殺しなかったんです。彼はイエス様の愛によって励まされて、あのゲセマネの園で、あなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。彼はその言葉に従っていってローマまで行った。 彼はローマで殉教した。なぜならばそこにイエス様を信じる兄弟姉妹たちがたくさんいて、自分と同じようにもう信仰捨てて裏切るっていう人たちもおそらくいただろうと思います。でも兄弟たちを励ましてあげなさい、彼は励ましていったわけなんです。そしてついにはあのローマで彼は十字架にかけられる。もうイエス様と同じ十字架ではもったいない、もう逆さまにしてもう自分を貼り付けにしてください。彼はローマで殉教した。でもその姿を見た人たちは感動したわけなんです。喜んでイエス様のためにもう全てを捧げていきたい、もうそういう人たちが多く起こされました。そして喜んでその通りに神様に命を捧げて、あのローマで大いなる主の栄光が表された。だからキリスト教は滅びなかった。なぜならば十字架の罪の許しがあり、そしてまた復活の命のその栄光が与えられる、それが実際であったということです。ですからペテロは人々に悔い改めを進めている。使徒の働きの2章のところでも彼はエルサレムで悔い改めて洗礼をバプテスマを受けなさい、彼はそう言ってるんです。だから私たちが失敗した時に、ああ自分はダメだ、もう許されないんだ、終わりだ、もう自分の命を殺してはいけないわけです。いやむしろ私たちは十字架のイエス様のところに行って、その罪の重荷を全部委ねて下ろして、そして許されて、また復活のイエス様は私たちを愛してくださる。あのペテロのように、あなたはご存知です、私たちも全てを委ねていきたい、そしてまたイエス様はいつもおられるんだ、そのことを信じて私たちは困難苦しみを乗り越えていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今コロナの感染がもう急速に高まっているような状況の中にあります。私たちは恐れたり心が不安になったりします。しかし私たちには、私たちに命を与え、また私たちを作ってくださった創造主がおられます。そしてまたその神様は一人子イエス・キリストを私たちを罪の滅びから救うために身代わりに十字架にかけてくださり、また私たちの一切の罪をあの十字架の上で許してくださいました。どうぞまた私たちも一切の心の重荷をイエス様の十字架の前に本当に委ねて、そしてまた罪の許しを十字架によっていただいて、そしてまた復活のイエス様が生きておられる、このイエス・キリストの愛、そしてまた永遠の命によって生きるものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは主をご一緒で賛美いたします。新聖歌の204番の1節3節をもって主を賛美します。 それではご起立いただきまして、聖会を賛美し祝祷いたします。仰ぎ願くは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しい交わりが、我ら柏原教会全改修の上に、今も後も、よよ限りなくあらんことを。アーメン。どうぞご着席ください。